ティ戦闘態勢 .com。 パクリ人生相談のコーナー、イエイエイエイという感じですね。毎回ウェブからパクってきた相談に勝手に答えてしまうという、パクリ人生相談の大人気コーナーです。
はい、
はい、じゃあ今回もこんちゃんがパクってきた質問をいます。
勝手に答える、
勝手に答えます。
聞いててくれるといいけどね。
はい、うちの会社の女子社員が点々点ということでね、相談者クラゲさん20代男性ということでね、うちの会社の女子事務員ですが毎朝会社で代弁するんです。そんなに大きくない事務所ですし、彼女もすぐ流さないまま中にいるので部屋中に異様な匂いがこもります。一番トイレに近いところにいる私なんか毎朝悪夢です。直接本人に注意するべきでしょうか。
女性男性、あの質問者は
男性、質問者は男性20代
男性、男性20代、うん、で女子っていうからには若いんでしょ。
まあ女子事務員、まあ、うん、毎朝会社で代弁、うんうん、ね、うん、やっぱ決まった時間にしたくなっちゃうんでね。
そうなっちゃうね。ウォシュレットとか、うんうんうん、そのブルーレットみたいなやつを、うん、ちょっと多めに2つとか多めにドボンドボンと入れると、うんうん、割と匂いが強いから中和されるんじゃないの、うん、あと角が立たないと思うけど、
あとね、トイレの消臭剤のスプレーあるじゃない、うん、エチケットスプレー的なもの、はいはい、あれ置いとくと割と普通の女性だったら、うん、俺も結構匂いとか自分の匂いとか気にする方なんで、はい、終わった後にシュシュってやっあったらやって出ちゃう感じのところがあるので、そういうの置いとい
てれば、うん、基本防げるんじゃないの。
でもすっごい臭いんじゃないの。
だからそれは腸の病気って話ですね。そこまで来ると、
あのね、割とヨーグルト飲むと毎朝とか毎夜飲む習慣つけとくと、うん、割と匂いはね、
変わるね。
あんまりしなくなる。そんなに臭い、腸内細菌が、うん、環境が良くなると。
善玉菌が増える
よ、うん。そうそうそう。だから、ちょっとヨーグルトとか、うまいよみたいな感じでね、進めてみたらどうですかね。うん、
あ、ちょっと、夜食べるといいよ、
ね。昼休みとかにこう、ヨーグルト買ってきてやる。
うん、はい、どうぞ。
はい、どうぞ。ね、どうぞ。って、うん。そういうのでどうですかね。
まあ、いいじゃないですか。実際これ言えないしね。
言えないじゃん。ただね、
せんだよ。
ただこの女子社員が長澤まさみぐらいで可愛かったら、別に
臭くてもいいから
。ああ、なるほどね。
むしろいい。ブスだからってことなの。
ブスだから。ブス、いや、ブスだから
でしょ。ブスって、あ、そうか。
いや、でも可愛い子がさ、すんごい臭い匂いさせてきたら、やっぱ冷めない。
いやいや、全然全然。もう燃えるよ、なんか。燃えるもんあるな。
ただ自分だけ
は。それ、こんちゃんは変態だから。
でも長澤まさみだぞ。
うん、長澤まさみ、あ、長澤さんまたトイレ行ったって、ザザーって流してさ、くっせえ、長澤さん、長澤さんだからまいっかみたいなさ、そうならない、まあ
ならない。いや、逆に、どうかな、うん、でもそう、ね、いや、俺、大体、長澤まさみの、臭いうんこの匂い嗅いだことないから、どういう気持ちになるか、実際わかんねえわ。
実際、俺ももしかしたらダメかもしれない
けど。今時、女子で、そんなに匂いさせたまま出る人いるの、
うん、女子は割と気使うよね。
気使うでしょ。うんうん、だそれこそあなた、自分のお小遣いで消臭剤でも置いててあげれば、うんうんうん、なんとかする。だから本当、うん、ブスな上にちょっと無神経なんでしょ。
そうかもしれないね、
うん、それこそくせえんだって言ってやりてんだけど、言えませんみたいな、うんうん、
最近匂いセンサーみたいなのあるじゃないですか、
はいはい、
ああいうのを、自分の趣味として持っといて、あ、これ趣味なんですよなんつって、それでその人が入るたびに、ブーブーブーブーそのブザーが鳴るわけ。俺おかしいな、まだ言わないんだよ。言わないんだよ。お前の匂いだとは言わないんだけど、なんかこの匂いセンサー鳴るんだよね。
それも嫌味じゃない。それセクハラに近いよね。
そうっすか、そうっすか、そうっすか。
だけどなんか言えばセクハラだから。
ねえ、なるほど。
まあそうだな。
異性に対して。
まあ、
でも台が臭いっていうのはね、しかもブスなんでしょ、
見たかった
ブス、ブスで気使わない感じ、
最強だな、もうな、
トイレに近いところにいるので毎朝悪夢か。
そのあれだね、事務所の作りもすごいね、多分、中にトイレが
ある。まあでも狭いところだったら、
ね、あるあるね、
他の人は何か言わないのかね、例えば、うん、
もしかしたら同じこと思ってるかもしれない、
思ってるかもしれないね、
誰かが首に鈴をつけるっていう、
そうだね、廊下とかじゃないんだね、トイレがね、中には、
中に、
中には
それはきついんだ、確かに。
まあそんな感じかな、ヨーグルト食べようか、ね、
およびまあ消臭剤でも置いといたらどう
ですか。そうですね、
もう一つぐらいないですか。
はい、旦那が風呂場でこっそり点々点、相談者ザルそばさん、女性30代、先日旦那がお風呂に入っていたのでこっそりお風呂場へ覗きに行ったところ、パンツをものすごい勢いで洗っていました。洗うなら洗濯機を使えばいいのに、わざわざお風呂に入っている時にそれもものすごい勢いで洗っていたので、旦那のこの行動はどのように受け止めればよいでしょうか、ということでね。
霜に関する相談ばっかりじゃないですか。
おかしいな、今回のね。
二つに一つですよね、それはね。
前から出たのか、後ろから出たのかっていう。前から白いのものが出たのか。
いや、あるいは尿漏れかもしれない。
尿漏れかもしれないし。まあ、漏れたんでしょうね。何かが。何かが漏れたんでしょうね。
捨てちゃえばいいんじゃないかと思うんですけどね、パンツぐらい。ダメ？
やっぱでもパンツ捨てるのは。
ビニール捨てちゃえばいいじゃん。
まあ、確かに。
まあ、そうだけど、
なんか、お気に入りのパンツ使うかもしれない
とか、やっぱもったいない精神があるじゃないですか。
いや、今パンツそんなに、だってユニクロとかで買えばそんなに高いもんじゃないだろ。い
や
い
や、そうですけど、うん、それはそうですけど、やっぱね、日本人もったいない精神持ってる人とかだと、そんなにね、うん、もう使い捨てみたいにポンポン、うん、
ものすごい勢いと、俺、アライグマみたいな勢いでシャシャシャって洗ってるイメージになって、なんだろう。
これさ、まあ、うんちか。
これさ、例えば、うんちだったらさ、ほんと捨てちゃえばいいと思うんだけどさ、多分無性とかだったら多分洗うよね、みんなね。捨てないよね、無性だったらね。
でも無性とかだったら洗濯機に入れときゃいいじゃん、ポンって放り込んどいたらまず分かんないじゃん、
うん、まあ台の方だったら
台に放る、放る台のはね、
うん、いらないよね、おしっことかだったらまだ、まだね、そのまま知らないふりしてポンって、
ちょっと自分の塩素増やしてみたりして、ね、ちょっと塩素いつもより多めに入れてみたりして、
やっぱ台の可能性は高いです
ね。そうですね、はい、でも旦那さんのもったいない精神だったと、
そうそうそう、多分台をちょっと漏らしてしまった、
多分本当、本当捨てりゃいいんだけど、ちょっと慌てちゃったから多分それで、やべ洗わなきゃっつって、っていう風にしちゃったんじゃない
の。あるいはそのお風呂場に入った時に初めて気が付いたんじゃない、あ、やばい、だからまあそのままちょっとこうシュシュシュシュシュってなったっていう、それは別に悪いことじゃないと思いますけどね。
でもそれよりも旦那がお風呂に入っていたのでこっそりお風呂場に覗きに行ったっていうのは、俺はそっちの方、なんでお前はこっそり覗きに行ったの
か、アライグマがシュシュシュシュって洗ってたのちょっと見たい気持ちあるじゃん。
いやいや、でもシャシャシャって音がしたから見に行ったんじゃなくて、こっそり覗きに行ったらシャシャシャってやったんだよ。逆なんですよ、因果関係が。
因果関係逆ですね。
洗ってるのを見に行ったんじゃなくて、こっそり、なんでこっそり見に行ったかっていうのが僕は気になるんですね。
旦那さんの裸見たかった
けど、
ちょっとこっそり見てみたかった。
女の人もそういうのあるのかね。
いや、ないと思う
けど、覗きに行ったっていうのがよくわかんないな。
背中でも流そうかみたいな感じなんじゃないの。びっくりしたみたいなさ、洗ってあげる久しぶりにみたいな感じで、こういう感じ
で、ちょっと見たら、シャシャシャシャシャシャシャシャ、
そんなちょっと妖怪みたいな、妖怪をね、見ちゃったみたいな気分になりますよね。旦那さん、頭洗
って。小豆洗い。
パンツ洗い。妖怪パンツ洗いですよ。
それから声かけりゃよかったね。え、何洗ってんのって言ってさ。
いや、そう、決死の形相だった。妖怪だ。もうバレたら大変だみたいな。
シャシャシャ。
シャシャシャシャシャシャシャ。
これサッカーで使うあのサポーター洗ってんだよみたいな、
そこまで言い訳で考えてあげるの。旦那さんの言い訳でしょ。
そうそうそうそう。
まあでも、
え、パンツ洗う？もしその台の方がついちゃったら。
台の方が ついてたら洗いますよ、うんうんう
ん。そのままビニールに入れて、うん、ーんと。
いやでもさ、うん、
もったいない精神
あの。もったいない精神もあるけど、うんうん、なんか見つけられたら嫌じゃん。なんかあのゴミ箱にポーンと入れてるところを、うん、例えばうちとかだと、はい、各部屋にゴミ箱があって、はい、でそれを捨てるときは一、うん、つのゴミ箱にまとめるわけじゃない。うんはいはい、まとめるときに見られあれ何かしらって言ってツーンってきたらちょっと何これみたいな
何かしらっていうより前にビニール袋に包んで、うん、
いや包んでも
そういうの気に
分かんないじゃん、まあ、匂いが漏れたりするから、はい、だから捨てる前に捨てるにしろ、うん、やっぱりちょっと洗うよね、うん、うんちべったりついたまま俺捨てらんない俺
そんなにべったりついた
ら分かんないけど漏らしたら漏らしたらべったりつくわけじゃん
確かにその漏らし具合にもよるけど、うん、本当大量に漏らしたら、うん、ビニール捨てて悪いけど公園のゴミ箱にね
まあそれが一番
捨てない捨てない
捨てない捨てないでもね俺ねやっぱね、うん、やっぱ綺麗にしたい気持ちはあるから、うんうん
そのまんま人にちょっと処理してもらうのはさすがに悪い
そうそうそうそうそうそうそう。あとはあのさ、公衆トイレとかでそんなにないけど、うん、あもうなんか公衆トイレの個室とかでさ、うんはい今は大体綺麗だけど、うん、平気でさ、うん、OB してそのままにしとくやついるじゃん。はいはいはい、俺あの神経が信じられないんだよね。うん、
えこれだろ？
え？違う違う、
あの
うんちが外れちゃったり、OB してるやつ、はいはいはい、俺、自分が OB しちゃったら、しないけど、そんなに。
そんなにしないでしょ、
うん、しないけど、OB しちゃったら、それをさ、もう公衆トイレだから、誰に見られたっていいや、俺って分かるわけじゃないから、っていう考え方もあるわけじゃん。でも俺、それも嫌なんだよね。なんか、俺と分かんなくても、俺のうんちが OB してるのを見られるのがすっごい恥ずかしいわけ。
じゃあ、ちょっとこう。やっぱりティッシュで。
そうそう、ティッシュでこう、ちゃんと拭いて、ポッとやるなきゃ俺気が済まない感じ。
俺、それ聞いて思ったけど、俺多分公衆トイレで OB したことないわ。
あ、俺もないよ。
ない
わ。経験値としてない。
うんうんうん。
なんか、公衆トイレを台の方で汚したっていう記憶がない
ただ、ね、うん。
やった記憶ないな。
OB じゃなくっても、うん、
おしっこ
して、うん、で、なんかこう、粘着質なうんちがあるじゃん。
粘着質な話だな。
粘着質な台の方が出て、で、こびりついちゃった時、うんうん、あれも嫌なんですよ、俺。
でもそれってさ、綺麗にできないじゃん。
あれも嫌なん
だよ。
ティッシュを、なるべく多めにやって、それを。
水の中がとかやって。
そうそう。
でもあんまりやると公衆トイレつまんないか逆に。
いや、つまんない程度に。
つまんない程度に
やる。
そこまでやる、
うん。
すごいね、
うん。俺はね、それちょっと、すごく恥ずかしい。
家ならやるけど俺、あれがある。
公衆トイレでもちょっとね。
じゃあ、うちの君はその、ね、プライバシーのその部分を作りたいのはとにかく嫌なの
とにかく嫌なんだろうね、多分ね。そう。あ赤の他人だとしても嫌なんだよね。
もううちのがしたうんちだって分かんない
と。分かんないとしても嫌だ。
嫌なんだ
よ、ね。それは羞恥心の問題だからね。
うん、そう。
じゃあ例えばうちのはどうなの？パンツ洗ってるところを奥様に見られてしまうって、うん。こっそり奥さんが見に来て、あらみたいな、う
ん。こっそり見られてたら俺自身は分かんないから、まあ分かんないんだけど。うん、
なるほど。
何してんのって言われたら、うん、ああ、でもどうだろうな。でも、
いやちょっとも
うこの夫婦だから、
まあ、言うで
いや、漏らしちゃったって、あまりなんか言うかもしれないけどね。
言うね。
これ、彼女とかだったら、やっぱ必死に隠すよね。
まあ、付き合い立てて、そこまでの関係がないんだったらね、もうかなり長く付き合ってるんだったら、まあ、そのぐらいの話はしても OK かっていう。
まあ、あとサッカーで使うサポーター笑ってんでっていう言い訳があるから、ね。
なんでそこに戻ら
ん全然あるからね、俺。なんかビガーパンツを買った人がさ、洗濯出せないから、ここにこっそり洗ってたら、なんか親に見られて、サッカーの。
ビガーパンツって何なの？
きっちりしてる。
抜けない人の
が、
おちんちが抜けない。
火星人が、もう常に癖をつけるやつ
だよね。そうで、こすりつけて、なんか強くするパンツ。
実際、こんちゃん使ったの？
使ってない。
剥いた状態で履く
ってこと？そうそう。
なんか輪っかみたいのがついてるんだよね。
知らない。痛そうじゃねえ
よ。よくわかんない。俺もよく
わかんない。俺はなんか、だから
でも、ビガーパンツって、俺らのなんか、ね。
世代では
生きる。
生きる。
そういう ビガーってこと。
え？ん？だから向けちゃうと、ね、やっぱビガーになるから、ね、ビッグビッグのビッグ
ビガーにしようか。そういう意味のビガー
って。そういう意味か。
そういう意味だったの？そうでしょ。
あ、だからビッグビガービゲスト
なんだ。そうなんだ。そう
だからビガー、ビガーになるぞっていう夢を丸褒めたパンツ
なんですよ。そういうこと
だ。ビガー初めて知ったから
実際そのなんか向けると大きくなるらしい。
大きくなるらしいよ。成長するらしいよ。
すっごい成長するらしい。杉崎慈太郎さんが言った。手術したの知ったり、方形の。すんごいでかくなる。だから、やるなら若いうちに。
なるほど。そういうことか。
白人がチンポでかいの、それかね。
え、ビガパンツ。
いや、ビガパンツじゃなくて、活動するから、ね。
ああ、
ユダヤ教徒の。小さいうちにお父さんが来ちゃうでしょ。
これあるかもしれないよ。
って、何の相談だ
よ。何の相談だよ。
パンツは何だろう。習ってたっていう。でも別に、いいじゃんね、なんでもね。まあ、考えられるのは、うんち、おしっこ、
無精。
無精。
だけど、確かにその、言われた通りに、旦那さんの風呂入ってるところをこっそり覗きに行くっていう神経がちょっと分かんない、ね。
分かんないでしょ。
分かんない。
分かんないでしょ。うん、結婚してたら、なおさらさ、そんなの見なくてもいいじゃん。
別に見なくてもいいんじゃないのと思うけどね、うんうん。
一緒に入りたい、入ろうかなとかっていう。
だったら、入っていいって言えばいいだけの話だからね。
一人でお風呂入ってる姿はどんなんだろうと思って、もしかして見たかったんじゃない、ね、
あ、実は鶴だったみたいな。
覗きちゃいけませんよ。
覗きちゃいけませんよって言って。
俺のお風呂入ってる姿は。
まあ別に気にすることはないんじゃないですかね。あのうんちだったりとかおしっこ漏らしたりするを旦那さんは嫌だって言うんだったら別だけど、別に、
まあ、だったとしてもね、ちゃんときれいに洗おうとしてるわけだからね。洗ってきれいにしようとしてる
から、そう、洗ってきれいにしようとしてるのがいいじゃん。
だからね、
というわけでね、
はい、
もっと優しくしてくださいという、
はい、気にすんなってことですね。
そう、気にすんなということで、はい、はい、映画ドデスカデンのコーナー、
ドデスカデン
ドデスカデンドデスカデン、
やるかやるか、
は
っきりしちゃう
よ。はい、毎回
照れちゃった、
違う音が入ったから、
はい、毎回一本の映画について語り合うというこのコーナー、映画ドデスカデンのコーナーです。今回の映画は脳症炸裂ガールね、はい、普通の女子高生に課されたミッションは強制参加のデスゲーム、負ければ即脳症炸裂、ね、怒涛の展開とミステリアスな世界観に引き込まれる衝撃エンターテイメントということでね、小さな頃から憧れていたお嬢様学校聖アルテミス女学院に晴れて入学した市井花は、教室で目を覚ますとクラスメートたちと檻の中にいた。そして突然携帯電話を使った黄金卵の就職活動という謎解きゲームに参加する羽目に。しかしそのゲームの実態は、勝ち残った1名だけが真の卵として大人の仲間入りができるというサバイバルデスゲームだった。クラスメートたちが次々と脱落していく中、花は同級生稲沢花と共にゲームを戦っていくが、負ければ即脳症炸裂のゲームの行方は果たして、ということでね、はい、ボーカロイドの曲をモチーフにした映画ですね、はい、出演が柏木ひなたさん、
エビ中ですね、
エビ中有
名なのシリーズ、エビス中学、
有名なアイドルグループ、
アイドルグループ、
監督が阿部雄一、うん、ね、竹富なんとか。
なんとかさんというか。なんとかさんでも大体は。
大体みんな知らないでしょ。はい。というわけで、そんな感じの映画でしたわ。どうでした？まあ、なんつうか、最近流行りのね、なんかゲーム系の。
そう。
ね、うんうんうん、
ホラープラス、うん。
キューブとかね。
キューブとかのね。
キューとかね。
うん、そうそうそう。
そう、
それ
が
あるんですよ。あと、うん、神様の言う通り。
ああ、そっか、それか。
ああいう感じの人狼ゲームとか、
はいはい、
ああいう感じなんですよね。 はい、
流行りなんだこれ。
割となんか若手の俳優をいっぱい集めてなんか登竜門みたいな感じになってるよね、こういうモテのが。
確かに。
じゃあいいところから行きましょうか。
はい。
てっちゃん出てたね。
あ、てっちゃん。
てっちゃん出てた、ね。
じゃあその件についてちょっと俺聞きたいんですけど、
はい、
てっちゃん出てて嬉しいかって。てつ見て嬉しい。
俺たちが育てたような感じじゃん。
俺ね、多分ね、てつ嫌いなんだよ。俺多分ダメだこいつっていうさ。もう本当に大根だなっていう、ね、すっごいするのよ、鉄。
でテレビであのね、車の保険の CM で、あ、てっちゃん出てる。この部屋、あ、てっちゃん出てる、出てる、活躍してんじゃんと思って。
まあそこがね、あのテラスハウスのなんかマジックっていうか、なんか仲間、ね、友達みたいなことになっちゃうんだよね。
鉄、
ね、ね、が。
テラスハウスの方がリアルだったよね。なんかね。そうね。すると、途端に。
そうだよね。あと、あと、いいと。
あの、
うん、ラストシーンのカットは良かったと、かっこよかったと思いましたよ。あの最後の最後でこう、うん、反撃を開始するみたいなところの最後の2人立ってるカットみたいなのは、ね、うん、あのかっこよかった、
うん、あそこじゃなくて、あの拳銃向き合うところ、うん、鳥の羽がバーッと落ちてくるジョウカットじゃなくて、
あ、2人で打ち合う、
打ち合うでこう、
あ、違う、あそこじゃなくて最後の最後ね、
最後の最後ね、
うんうんうん、あそこのカットはかっこよかった、うんうん
うん、あ、俺ね、歌詞はすごい良かった、やっぱり、うんうん、
あのね、
うん、俺買っちゃった、DVD、
うん、なんでしょう、ボーカロイドの初音ミク、で、あれはなんだ、一般の人が、
いや違うと思うね、俺 DVD、うん、あのプロモーション用の DVD を、もちろんこの映画の DVD じゃないですよ、
あの初音ミクの DVD、
初音ミクの YouTube に載ってるレルリッジさんって言うんでしょ、あの人が、あの作ったボーカロイドの DVD を集めた、やつの、うん、あの映像を集めた DVD なんですけど、うんうん、素人じゃないね、
素人、
いやいや素人じゃない、素人じゃない、
絶対じゃ有名な人ってこと、
あ、そう、
なプロでやってる
人ってこ
と、いや、ね、少なくともね、素人っていうか、そのネットやっててそこで得た教養で、うん、もの作りましたっていうんじゃない、ね、うん、あの作った人たちは、うん、音大とか芸大出てます
よ、ね、ああ、まあでも、まあ、分かりますよ、それは分かりますけど、
あのセンスはもう本当にね、
もちろん勉強してる人だと思うけど、うんうんうん、でもあの有名なプロっていうわけじゃないでしょ。
ないと
思う、うん、まあ、一般の、
一般のっていう、
一般の、あの在野の音楽やってる人っていう。いや
でもね、最近ね、その現代音楽やってたような人の話をちょっと聞くとね、うんうん、ゲーム音楽とかね、うん、あの要するにサムラゴーチさんがやってたようなのってね、うんうんうん、本当楽勝なんだって。現代音楽を勉強してた人からすると、
うん、ああパパパッと作れちゃう、
パパパッと作れちゃう、何パターンもできちゃうの、うん、その場でもう大ひょいひょいって、うん、あのできなきゃ現代音楽やってないと、うん、すんごい楽な仕事なんだし、うん、で、うん、そっちでお金稼ぎながら、うん、まあ、こちょこちょと自分 の、 その現代音楽っていうのをやってるっていうところがあって、うんうん、それをちょっとね感じたね、なんとなくね、あのおそらくゲームやなんかの音楽この人やってるなっていう、うん、
結構ああいう電子音楽みたいなやつは日本、まあ世界的にそうだけど裾野が広いんだよね、
そうそうそう、
もう誰でもやれちゃうから、うん、作曲センスがあれば、割と簡単にできちゃうから、打ち込みとかって簡単にってこと、まあ、それなりに勉強しようだけど、で俺も脳症炸裂ガールはこれ見る前に、
歌した、
歌知ってた、
あ、そう、
あの和楽器バンドのアルバムでボカロ三昧っていうのがあって、そのボーカロイドの曲ばっかり入れ歌ってるアルバムがあって、それでその中に脳症炸裂ガールは入ってたんだけど、それやっぱうまかっこいいんですよ、でかっこよくって、でその後ボーカロイドの曲を聴いたら、ボーカロイドが歌ってるとかね、聞いたらやっぱボーカロイドっつってもやっぱ人間の表現力には勝てませんなと思ったわけですよ。で、あ、まあボーカロイドっつっても、まあ、表現力的にはやっぱり和楽器バンドが歌ってる方がやっぱすげえな、かっこいいなと思ったんだけど、逆にでその和楽器バンドのセカンドアルバムが出たわけ、
はい、
それはボーカロイドじゃなくってバンドのメンバーが、作詞作曲してる曲が主なのね。
ほうほうほう。
でそれを聞いた やっぱボーカロイドの使って作曲してる人たちのセンスってズバ抜けてるなと思ってさ、
あのね、うん、ボーカロイド、俺もね、和楽器バンドのやつ、うん、動画サイトで見たけど、うん、あれは2人で歌ってるじゃん、
うんうん、男と女、
ね、男と女で歌ってるんですよ、うんうん、で、あの映画部 の、 あのサントラで入ってたやつも、うん、いろんな女の子たちがいろんな声出して歌ってる、うんうん、ボーカロイドは、うん、当然ながら一人でダーッと全部歌ってるわけ、うん、なぜかっていうと、うん、息継ぎできないから、うん、あの曲、うん、これ初めて聞いた時に、うん、これだと、うん、俺ボーカロイドについて全く知らなかったし、多分流れとしてあったんだろうと思うけど、うん、人間が歌えない曲を歌うっていう発想は初めて俺見たんで、それを知ったの、
なるほど、ね、
息継ぎができないっていう、こんなの歌えるわけないって、早くついて息継ぎ全然できないし、でもだからこそ機械がやる意味あるんじゃないかっていうことで、なんかね、すごく新しいものを見たような気がして感動しちゃってさ、だからあの俺もね、その和楽器バンドのやつ見たけど、俺初めにボーカロイドの方でガーンと来ちゃったから、うん、あっちの方やっぱり2人で歌ってる以上、うん、表現力は確かにその、うん、あっちの方がいいけど、うん、ボーカロイドの方がとんがってるなっていう気はしたね。
ああそう、うん、いやでもやっぱね、曲の作り方はね、やっぱうまい、すごいセンスだと思うよ。
あ、曲の作り方もそうなんだ。
うん、作り方なり、あの歌詞とかね、
はいはいはい、
歌詞とかのセンスとかってやっぱ、はい、だから和楽器バンドのセカンドアルバムって普通だもん、普通な感じで、全然あんまりとんがってないんだよね、結局ね、
うん、でね、うん、多分、まあ、YouTube でも脳症炸裂があるでも、ちょっとその模型があるでも、うん、何でも載ってるから、まあ、見りゃ分かるけど、うん、このね、ボーカロイドが歌ってるもののプロモっていうのは、うん、基本アニメの手法なんですよ、うんうん、アニメの手法で、うん、あの役者を動かすんじゃなくて、うん、カメラを動かしてるんだよね、うんうん、アニメだけど全然動いてないわけ、うんうん、カメラのアングルを動かすだけで、うんうん、物が動いてるように見えるっていうのは、うんうん、これだから一番初めにやったのは出崎徹で、うんうん、出崎徹のガンバとか、うんうん、明日のジョー2とかさ、うんうん、あれから始まってる手法で、うんうん、それがずっと連綿と伝わってきて、うんうん、あ、こういう形でもっとかっこよく今風になって、うんうん、表現されてる感じがして、うんうん、あれはすごかったね。だから俺感動して本当に DVD 買っちゃった。あまりに良くて。で、その曲のとんがってる具合からすると、映画の話に戻しますけど、映画ダサいんですよ。正直言うと。ちょっと昭和な感じも。
だから、脳汁炸裂ガールとかの疾走感みたいなのはないよね。
ほら、無理ですよ。あの疾走感はちょっと。
脳汁炸裂ガールを映画化っていうにはちょっと弱すぎる感じ、う
ん、でもまず脳汁炸裂ガールっていう曲があって、うん、次にラノベができたじゃん、うん、ライトノベルができた、うん、それが原作で映画化っていうことでしょ、うんうん、でラノベの方はあの歌詞をいろいろとこうの世界観を入れ込んで、うんうんう
ん、まあ世界観っていうかあれだよね、歌詞の単語とかセリフとかをちょこっと入れ込んだぐらいでしょ。
まあ1年経つだからと思ってさ、うん、脳症炸裂だって別にそのあれは快楽で脳症が炸裂するぐらい気持ちいいっていう歌を歌ってるんだよって
本当に炸裂しちゃって
本当にぶっ飛ぶわけじゃないだろうっていう
そうだね、ちょっと映画はね、なんか特に何もないですわ、なんか本当にな
んか本当にあんま覚えてない
本当ね、あんまなんかね、まあ、
脳症がバーッバーッっていうね、出る白いものがバーッと出るのを見て、ね、あ、工藤君は脳症ってどういうもんか分かったかなって、
ね、でも白いんだと、
あ、白いんだっていうさ、ね、そうそれぐらいです、
ね、うんうん、
なんか主演のっていうか、まあ、出てくる女の人たちも、
うんうん、そんなに
でね、うん、途中で、あ、外に出られるっていうふうにみんなが言って、うんうんうん、外をかけてくる女の人がいるんですよ、うんうん、で撃たれてダダって地面に転がってっていうアクションをやるんだけども、うんうん、あそこで映ってる人が、うん、瞳早苗さんという人で、うんうん、まあ、スーツアクターなんだよね、スーツアクターとかアクションをやっている、うんうん、女優さんでアクション俳優の人なんですよ、うんうん、でもう30過ぎてる人だから、パッと見ても、見てりゃさ、ひとみさなえさんだって分かっちゃうぐらいだから、ちょっとこのセーラー服っぽいので聞いて、ちょっとってやっぱ引きで取ってるから、苦しいんだよね。でも、一つ思ったのは、こんなアクションひとみさなえさんがこの現場でやってるってことは、まあ、他のも要するにスタンドインでやってるってことだからね。 その若い女の子たちは全然体張ってねえんだって全然体張ってないのね、この子たち。
そこまでね。
そこまで。
そこまでやらせるんだっていう、ね。
そうそうそう、うん。こんな単純なアクションも、ひとみさなえさんにやらせんのっていう、階段降りとかやるようなさ、仮面ライダーやっちゃうような人なのに。だから、まあ、この女の子たち出てきてセリフ言ってるだけなんだろうなと思うと、まあ、冷めた感じがして。プラス、そんなことでも何にも表現できてない、てっちゃん。ちょっとムカッとくるわけですよ。お前なんで口開いてんだいつもみたいなさ。
お前がしっかりしなきゃダメ
だ。お前がしっかりしなきゃダメだろみたいな。
若い子を引っ張っていかなきゃね。
お前どうせお前なんか住所とか電話番号とか聞こうとしてるから、ね、怒られないしなだろみたいなさ。お前はそういう男だろみたいな。
そうだよ、ね。まあ、結局てっちゃん殺されちゃうしね。
あの吹っ飛ぶ、あの吹っ飛ぶ瞬間も、ひとみさなえさんじゃないのかなって、ちょっとこれ、そういう疑いあるんですよ。そこまではお前、てっちゃん、てっちゃん、てっちゃん、体張らないからね。いや、別にさ、その、本田博太郎さんとかさ、うん、姿俊さん並みのね、うんうん、なんかこう、味を見せてくれとは言いませんよ。うんうんうん、でも、もうちょっと頑張ってもいいじゃん、てつ。若いんだから。うんうん、なんだよ、お前の演技っていう。
本当テラスハウスの、ね、時の方がね、いい演技してたのにね、前にかどうか分かんないけどさ、うん、
テラスハウスの時でもね、ちょっとこいつぼんやりしてるなって思ってちょっとぼんやりしてるな、いろいろっていう、
あれなんか 目なのかね、目の演技ができてないから、なんか
大根だと思うのとか、
いやなんかこの人ってバーッとしてる感じがするよ、うん、
し目が泳いでんだよね、
目が
そいつも目が泳いでんだよ
なんか定まってないよね、
こんな簡単な役なのに、お前自分の感情も掴んでないのかっていう、もう最大限に罵倒しますけど、要するに嫌いなんで、そのことは好きになれないの、どうにもこうにもこの人。あ、まあ、これから
嫌いな。俺は別にそんなでもないけどね。うん、まあまあうまくはないなと思うけど。
大根のくせになんか努力してない感じがして。
ああ、それはあると思うよ。それはあると思いますよ。
うん、だから伊藤英明さんが最初当初ほら大根だ大根だ言われたけど、体張ってますみたいな感じってあったじゃん。すごいなみたいな。うん、山田孝之あんなに美形なのにあんなこともやっちゃうんだ、すげえみたいなのとかさ、なんかないんだよね。ぽやんとしてなんか、ああ、なんか女の子の出番が綺麗いいなみたいな。先輩言ってたらお前みたいな。あで女の子たちの演技はちょっと。あれもんじゃないですか。でもあれもんだ、女の子とか
まあ女の子はしょうがないですよ。
そう、しょうがないっていうレベルでしょ、う
ん
う
ん、まあまあ、まあそんなもんですよ。
役者じゃない
んだから。役者じゃないし、うん、そんなに本格的に役者目指すってるわけじゃないでしょ。うん、うん、なのかな。
ゲーム時代にちょっとワクワクしなかったって
最初の、最初の意味がね、よく分かんなかったんで、最初の問題のとか。
ここに愛だろみたいな。
そうそうそうそうそう、ね、ここに入る言葉、文字が、
そうね、そうそうそう、俺も思った。あれね、多分ね、問題出るじゃん、その後何回か。うんうん、あれ短いんだよ、尺がちょ
っと。そう、読めないんだよ。
読み切る前に多分カット割っちゃってるから、うんうん、あれ入ってこない。
そんなところを早くするくせにさ、なんかテンポ悪いんだよ。
テンポ悪い。
なんかさ、カットは、肝心なカットは読ませないぐらい早いくせにさ、うん、テンポは悪いの、あれ不思議だよね、なんかさ、あのね、話自体はね、なんか、早いんだよ、うん。早いんだけど、テンポ悪いんだよ。
悪いね。
眠い感じになるからさ、あれなんだろうね、難しいね、テンポってね。
女の子たちが喋ってるところ、フィックスで取りすぎてんじゃないの、あれ。バストサイズでずっとこう、怒鳴り合ってるのをずっと撮ってる方が多くて。でもプロモだと思えばいいのか、アイドルの。
なるほどね、うん。
どうなのかね、本当なんかテンポって難しいなと思ってさ。
疾走感はないですよね。
本当なんかテンポ悪いな、話の流れは早いんだけど、テンポは悪いってこれどういうことなんだろうと思ってさ。
ただよくこの、ジャンルで、ひょっとしてこれ定番なのかもしれないですけど、先生がさ、これは私からあなたたちですって、愛ですって言うじゃん。愛ですっていうのは、要するにその名前の中にローマ字にした時に愛がいくつ入ってるかっていうことが問題、実はヒントだったことになってて、でこれラノベの設定のままだと思うんですよ。でこの手のことって、こういうこう脱出系のゲーム、密室脱出系のゲームで日本の作ってるもの多分たくさんあると思うんですけど、こういうヒントの仕方って、これ基本的にダジャレなんですよ。だいぶ親父ギャグですわ、これ。これもやめ
方がいいと思うんだよ、ね、エッチの次に愛があるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそうなるね。なんだろう、親父ギャグなんだよねこれって。なんか気の利いた言い回しとか頭を使ったあれじゃなくて、まあ親父ギャグっぽいなみたいなところがあるんで、この手のが出てくるとね、ヒント、ヒントで謎かけが出てくるのはちょっとね、なんか要注意だなと、ひょっとするとなんか人狼ゲームとかにもあるんじゃないかなって気がちょっとしてて、青鬼とかあるでしょ、
青鬼とか出てるね、これ系のね。
だからまあ確かに若い人を集めてわーってやるっていうのは企画としてはいいんでしょうね。一箇所に集められるし、まとめて取れるし、
校舎がね、借りれりゃね、
校舎が借りれりゃまあ
そこでやっちゃえるからね、
一丁上がりなんだろうけど、でもな、
何に向かう話だったんだろうね、あれ
結局何がしたかったの ね、
それが
上層部は、
上層部だからすごく優秀な人間を選びたかったんです
よ、一人だけ、
はいはいはい。
でも、あの人、花ちゃんはずっと勝ち抜いてきてるわけだよね。
どっかで レジスタンスしたんでしょ、あの人は。
そうなの？
だからほら、あの、バトルロイヤルの最後みたいなもんで、最後、システムそのものから逃れたじゃん、バトルロイヤル。うん、
何回もやってるわけじゃん、あの子は。
うんうん、あの、一、
あ、そう、転校してきたとかね。あのヒロインの憧れてる花ちゃんもね、はいはいはい、
何個も勝ち抜いてきてるのに なんで何回もやらせられてるんだ。
さらにだからその中のエリート
もうエリートもう古いにかけてかけてかけまくってるってわけ。
だ脱衣麻雀のあそこの場に来られるまでにたくさんの人たちがいるってこと
です。いやそこで脱衣麻雀に
脱衣麻雀また話が違ってくる。
選ばれてそれがなんか、なんか政治の中枢に行くとかなんとかってなんかちょろっとなんかセリフで言ってたけど、
政治の中枢に行けるんだろ
う、行ける、つながってるようなシーンってなんか最後のなんか呼ばれてるシーン、あれがそういう人たちなの、
最後の最後にだからソファーかなんかに座ってこうボスっぽい人たちが、あの人たちが権力の上層部なんじゃん、
上層部って、
まあまあいいけど、あんなにね、
そこまでしなくて
女の子を廃人にしちゃって、大丈夫なのかこの組織っていう。
だからそのあの子たちはそのあの学園の中でも上部一握りの人間だから、あの子たちが死ぬ分には構わんと、他の連中はだからその支えの部分として生きててもいいよという、中途半端下層部の連中はいいよと、ただ上のゲームに登るんだったら命懸けてやってもらいますよっていうことで貸してるんじゃないの。
しかも先生もさ、なんかほら、教育実習の先生がいきなりなんかね、
ああですね、
寝てるで
しょ、だからもう他のクラスのさ先生がいないじゃない
ね、うん、
それがまあ、
まあ一応なんか他のクラスもなんか音でさ、
キャーみたいな感じ
で、ね、他のクラスもやってんだ的なことあったけどさ、うん、
なんかその全校でやってるって感じじゃなかった、
ないないよ、ね、
まあ、この監督はセンス悪いですよ、
センスの問題なのかな、
うん、
本がなんか言
わ、でもあの途中でさ何個も何個も関門があって、それをダイジェストみたいな形で見せるじゃん、あそこは面白い、あそこの部分が面白かそうだったんだけどね、あそこのなんかこう、アコーディオン弾かされたりして、あ、これはなんだこれはどういう狂気だっていうのがさ、
あそこが見たかったんだけど、
あそこカツアイみたいな、
カツアイみたいな、
なんでアコーディオン弾いてるの
これ何のクイズなんだろう、あそこの部分だけだったな、
尺は長かったんだけど、映画としては
90分あったっけ、
70分
ぐらい、
78分
ぐらいで、
ね、短いっすよ、
短いけど、ち
ょっと長かったね、長く感じたね、
長いなこれな、さあ笑いなさい、わははははってあたりでさ、早く終わってくんねえかな、まだかな、
どうでもよくなっちゃうんだよね、なんかね、上層部の目的は何なのかとか、どうでもいいやと、だからもうなんか爪が、あの設定の爪が甘いから、もうどうでもいいやってなっちゃうんだよね。
だって嘘じゃねえかな。
これは演技してんじゃねえか、
そうだ
ね。
映画じゃねえか。
お前ら死ぬねえじゃねえかと思っちゃう
の。そう。なんだこれ。
いや、だからさ、死んでてもいいけど、生きててもいいけど、やっぱ、お話だったらさ、多少こっちも引き入れてくださいよっていうことです
から、設定もうちょっとね、
設定でもう心が離れちゃってる
な、なんかね、ほんとね、おっさんくせえんだよな、やってることがな、 せっかく脳症炸裂があるんだから、その中盤のシーンでしょ、いろんなことをやる
っていう
ところのカット割りもダサいなみたいなさ、うん、感じで、うん、結局一番かっこいいのってあの恵比寿女子中学の人たちが歌うあれと最後のエンディングと、ジンがタイポグラフィーにしてどんどんどんどんどんって出てくる、あそこが一番結構かっこよくて燃えるっていうだったりして、
だなんだろうね、ああいうのは得意な人いっぱいいるんだよね、ああいう
こ
うモーショングラフィックみたいなのが得意なのは、あの音楽に合わせてジャジャジャってこう文字動かしたりとかっていうのは得意な人いっぱいいるんだけど、どうもね、映画自体の、ものになるとちょっとね、テンポ悪いよね。
悪いね。
いいんじゃないですか、こんな感じでみたいな感じでやってる感じですよね。映画を放棄してるというかね、映画にしようとはしてないんだろうな、なんかゲーム的な感じで、やっちゃいますかみたいな感
じで。多分現場は和気あいあいとしてたんじゃないかなと。
まあ楽しいだろうね。女の
子たちがキャッキャキャッキャ。ね、あの豊島圭介監督がさ、うん、あのずっとギンティさんたちと、うん、あの新耳袋殴り組み、うん、撮ってて、うん、楽しいなと思ったのって、うん、で一回 AKB の、うん、あのマジスカ学園に呼ばれていた時に、うんうん、もう本当に逆に楽しさ、うん、女の子たちがワイワイいて、うん、キャッキャッキャッキャ言ってるし、うん、いや毎日本当楽しいわっつって新民袋呼ばれて行ったら、うん、こっちさ若作りした親父しかいなくて嫌になっちゃったっつったから多分ね本当に現場まで楽しいんだと思う、あんだけ女の子いるとね、キャッキャしてね、うん、ただし映画はふぬけって
そうなんだよね、そっちの現場の楽しさだけで、あの満足しちゃうんだろうね、
多分
ね、
なんか楽しいな、
楽しいな、これいい映画できるぞ、なんて明日も頑張るぞ、なん
て、そうそう、多分そういう気持ちで現場に行ってると思うんですよ、終わったら花束渡してたりして、おめでとう、女の泣いちゃったりして、泣いちゃってると思うんですよ、頑張った、頑張ったなって、仕上がってみて、冷静になってみたら、だから、その気持ちで映画作ってくれなかったんですよ。あのほら撮ってる間中ずっとおそらくおちんちん立ってる状態でいや撮ってるでしょ、少し賢者モードになって射精して、お前そうじゃないだろうってさ映画はそうじゃないだろうって冷静な感じで見てみれば、もうちょっと女の子にも要求がアップしたの
かもしれない、
もうちょっと感情出してみようかな、いろいろやったかもし
れない、そう、うん、花ちゃん可愛いからいいやな
そのレベル可愛く撮れた
んで、可愛く撮れたんでいいや、
多分つなげてみた段階で頭抱えてると思うでしょこれはこれはみたいなさ、うちの言う通り、ああいうさタイポグラフィーとかさ、モーショングラフィー得意な人いるじゃん、あのエンディング別に発注してくっつくわけじゃん、あれ見た瞬間に、やべこっちの方がかっこいいやべえな、でもここは前向きで考えてさ、これで底上げされるからみたいな、まあ監督は心入れ替えた方がいいですよ一回ギンディさんの現場に行ってむさい親父とね一緒に映画撮ったらいいですよ、
そうそうそう、マッドガールの現場行って
ね、マッドガールの現場に行って、お前はマッドガールの現場に行って
マジ全然楽しくねえからみたいな全然楽しくねえからもう作品で勝負するしかねえんだみたいなさ
楽しくそうそうそう、あの、うん、マッドガールの方は変な業界集がしない、
うん、そうそうそうそう、
全然、うん、逆にこっちの脳症炸裂ガールの方は、うん、事務所とかいろいろ気使ってんだろうなっていう気配がね、大人の事情がね、うん、垣間見えるんですよ、人見さなえさんがアクションやらされちゃってるあたりで、やってるあたりで、ああそっか、うちはそれできませんからみたいなすっごい多いんだろうなと思って、
まあ、せいぜい変なね、あの光線の上をね、ジャンプするぐらいね。
でもあれも俺見直してないけど、あれも人見さなえさんじ
ゃない、マジで飛ぶぐらい、
あのいやだってそういうことするために人見さなえさん呼ばれてるから逆に、
そうね、うん、
それの専門家だからね、アクションの専門家だから、
この撮影終わったらコンサートあるからそこで足怪我してされちゃ困るんだよなんつって、
そういう可能性大でしょ、怪我させるようなこととにかくできないわけですよ、あの人たち、まあ事務所の力を見たいんだったらこういう映画を見てもいいんじゃないですかっていうことでどうですかね、
そうね、俺もこういう現場でちょっとやってみたいな、
行きたいね、これ現場ね、うちの監督みたいな、
あどうも、じゃあ今日も楽しくやろうか、
やろうか、あいよいよ、あ、オッケー、
お飯食おうかな、なんて弁当今日はいいよ、なんて、
ね 監督になってこう疲れるとちょっと肩もんとくれたりする
わけですよ。やめろやん、やめろやん。
絶対そういう憲法だよ。絶対わきあいをしてるから。
わきあいをしてる
からね。おそらく今年見た映画の現場で一番わきあいをしてるから、楽しいと思います。研究研究して、はい。
じゃあ、まあそんな感じでね。
楽しそうだなって見てる俺らは楽しくねえぞって。
はい、こういう感じで。じゃあ、てっちゃんもうちょっと頑張って
ください。てっちゃん頑張ってください。
はい。じゃあ今日はこの辺で。
はい。
お疲れ様です。じゃあ次回どうしますか。
次回。
ちょっとね。埃と幻想っていうのを、ちょっと地味めなんですけど。
埃と幻想。
タイトルはカタカナで。まあ、あんまり登場人物調べないで、そのまま見ていただきたいなって思います。もし選ぶ
なら。マジ
系
な感じ？
マジ系。
埃と幻想。じゃあ、久しぶりに市村さんが出してくれたんで、1本はそれにしましょうか。
これちゃんと見れば皆さんにも、選んだ理由はこれかっていうのがちゃんとよくわかる。
あともう1本は、
ポンちゃん何
個、俺ちょっと今回あんま ないんだよね。
うちの工藤は何個、アンフェアやりますか。
アンフェアはもうどうでもいいんだよね。
一回やったよ。
アンフェアやった
どうでもいいんだよ。だいたい俺もう前見たやつ忘れちゃってるし。
でも思い出した。佐藤浩市も出てるし。
佐藤浩市出るだろうね。
あのダメっぷりをもう一回確認したいんだったらば、もう一遍見れば、また演出が健在なのかどうか。逆戻し。
後出しみたいな。
後出し
種明かしみたいな。
種明かしな。
実はこうでした。
あ、でも僕は味わいたいんだったら。
ああ、でも味わいたい気もするなぁ。汚ね、汚ね、汚ねみたいな。
もうさ、もう心置きなく言えるから、ふざけんなと。
ミスターマックスマンってどう？
何それ？
これね、なんかヒーローものなんですけど、
ギャグヒーロー。
テレビ局のダメサマラリーマンが正義のヒーローに変身する姿を描いた。朝の情報番組でサブ MC を務めているがいつも失敗ばかり、そんなある日取材先で拾ったメガネをかけると超人的なパワーを。
いや、どっかで聞いた
よ。どっかで聞いたよ。
そう、ホリケンさん出てんのか。
超人的なパワーが宿るとは
気づく。ミスターマックスマンとか言って書いてたら
いいじゃん。正義は正義のヒーローとして立ち上がることを決意する。
高橋優太。それはびっくりしますよ。田辺選手の試合を書いてるの
なかなかね、それと比べるのも、面白いんじゃない。
じゃあ、それいきますか。
ミスターマックスマン。
役者結構すごいね。
一番言うと山本美月。
ああ、じゃあ、
普通に映画です
けど。なだぎたけし。でも、聞いたことないっしょ。
全然聞いたことない。
なんでっていう感じの、こんな映画あった？
やってたのか
な。なんでっていう感じ。全然知らない。
全然知らないっしょ。
じゃあ、100円の恋とかは？
100円の恋はもうだって、アカデミー賞。
あれ、あ、でも、君はいい子。
あー、でもね、くまでちょっとね、
ダ
ウン系でしょ？なんか、
虐待
系はね、児童虐待系はね、ちょっと
ね、きついんだよな。
ないんだよね、っていう。
もう本当、なんか、働く、その日一日もうダメになっちゃうじゃん、もう。打ちのめされる感じになるからさ。
じゃあダメだな。
いや、どっちにしろ、よくできた映画だったとしたら余計落ち込むじゃん。
いや、でもさ、あの題材で、よくできてない映画って基本ないじゃん。みんな俺真剣にやるから。
もうみんな真剣にやるからさ。
ふざけてできないじゃん。
心に突き刺さって立ち直れなくなるんだよね、2、3日。
愛を乞う人とかも俺嫌だったもん。
ああ、
やだ。ああいうのも嫌だ、ああいうのも嫌だ。
女の子はね、裸で麻雀やってるような、そういう映画。脱麻雀しかないんだけど。一番気楽でいいです
よ。じゃあさ、また、海町ダイヤにしようよって、俺もしつこいんだけどさ、ね。ヒロイン系がさ、ちょっとまあ、これだったらさ、転んでも大丈夫でしょ、これ映画だから。
俺見たの。
雨なんだ。
見たんですよ。
そんな。
いや、俺ね、じゃあ先に俺の意見が言っちゃうと、ヒロインがさ、サッカー部なんですよ。サッカー部なのに、走 走りが全然できてないっていうのも見えちゃうね、あの 山歩きとかして一番バテちゃったりして、そりゃねえだろっていうところでこう見ちゃうんですよ。確かに広瀬すずはそうした方が可愛いのは分かるけど、サッカー部っていう設定で一応物で進めてるんだから、
ちょっと練習しろ
と、いやその描写が変だったって話だから、監督のサッカー部でこれっていう、そこがちょっと逆にあれ気楽に見られておすすめでしたよ、あのなんだっけ探検隊の栄光は
面白かった、
面白い面白い、俺もう一回見てもいいぐらい、何にも考えずに見れるけど、あはははっていう、でもあはははって思った後にジュラシックワールド見たらやっぱりこっちの方がいいかなって、やっぱりこっちの方がいいかな、茶化してるよりも本気の方がいいかなっていう。
あ、なるほどね、
ジュラシックワールドめちゃめちゃ面白い。
あ、マジで本当、
あ、そう、
あれは、
そうそう、
あれは良かった。
そう、 うちの母親も映画館で見て、なんかもう一回見たいとか言ってたりしたからさ、
うん、え、そうなの、でも、ま、燃えますよ。
あ、ほんと、う
ん、じゃあお母さんの二人は、フラッシュコード見てくれじゃん。
あ、そう、気まずい。気まずい。気まずい。気まずい。やばいやばい。
じゃあリバイバルやってお母さん行こうよ。
フレッシュコード。
フレッシュコードね。
やばいやばいやばい。
フレッシュの
方が見たいんだ、パイパイが。
見たいんだ、パイパイ。トラウマラス。ほんと衝撃的なんだったから、
進撃の巨人やりますか、今更です
。進撃2本あるんだよ、でも。
だから、アタック、エンド・オブ・ザ・ワールドでいいじゃない。別に俺、前編見たくないから、後編だけでダイジェストでやってるんでしょ、前半のやつ。
あー、やってた
か。うちの見た、う
ん、俺、後半見てないんだよ。前半だけしか見てない。
俺もだから、後半の頭しか見てないんだよ。
飛行機の関係で。
飛行機の関係。飛行機の関係。尺の関係
で。俺は一応、飛行機の中で前半と後半以上見た。見れたから、ギリギリ見れた。
じゃあ、進撃の巨人にしますか。
エンドオブザワールド。エンドオブザワールドでいいです、俺。見るんだったら、
はい、
そのつまんないって評判の。
じゃあ、エンドオブザワールド
と、あと、誇りと幻想。
幻想。はい。ね。はい。わかりました。じゃあ、それで行きましょう。はい。